こんばんは、うつみやさです。この番組忘れてみたい夜だからはサラリーマンうつみやさが世界を小さく平和にしていきたい番組です。ということで、先週末夫の実家である鳥取に行ってまいりました。金土日でね、帰省しましたね。金曜の午後1時ぐらいの飛行機で羽田を出て、でも夜ご飯食べて、土曜日で日曜日の朝の飛行機で帰ったって感じです。ね、金曜日は雨というか台風が来てて、飛行機飛ぶのかなみたいな感じで心配だったんですけど、なんか無事に飛んだし、別にそんなに揺れもしなかったっていう感じで安心しました。で、土曜日は丸一日外に入れたんだけど、土曜日ね、めっちゃ晴れて、もともと大山行く予定にはしてたんだけど、もうめっちゃ大山日和で、素晴らしい景色を山頂で見ることができました。ただね、大山がめっちゃ大変でしたね。登りに4時間で、まあ山頂で1時間くらいのんびりご飯とか食べて、下りに3時間かかりました。登りも辛かったけど、下りが特に地獄でしたね。だね、山頂行ったあたりはね、まだね、生きてたというか楽しいなぐらいの気持ちはまだどこか残ってたんだけど、でもなんか夫に聞いたら、夫が一人で登ったら登り2時間とかで行けるらしくて、で下りも普通に1時間ぐらいでビューって降りてこれるみたいな感じらしくて4時間 ?3 時間みたいな感じになってて、夫はずっとこんなに時間かかるもんなんやみたいな、逆に辛いわみたいな感じになってて、でもそんな感じだったから、私はもう完全に足腰が限界で、なんか7合目あたりから膝が全然曲がらなくなったんですよ。筋肉痛というか、筋肉がもう動かなくなっちゃって、なんかプルプルしちゃって、でもそっからもうね、ずっと怖かったね。ずっと階段なんだけど、大山って整備さちゃんとされててさ、で、まあ、お父さんに借りたストックっていうか、ポールで、こうポールを使って上り下りしてたんだけど、まあ、ポールがあったからまだ帰ってこれたと思うんだけど、ポールなかったらマジで死んでただろうなっていう感じで、もう一段降りるのもこうよいしょみたいな、一歩二歩で降りるみたいな感じで、めっちゃ辛い一苦労って感じなのに、それがもう階段がなん、もう大山って山頂1800メートルぐらいだから、で登り始め、登山口が800メートルぐらいなんだよ。だから1000メートルぐらい登り降りするんだけど、マジで一生終わらないんじゃないかと思った。無限なのではって思った。だからもう誰のことも抜かさず、全ての人に抜かれた。同じ日に大山登った人の中で一番時間がかかったと思うし、山岳パトロール隊の人たちにもすごい心配されてて、でもなんとか降り切ったけど、もうありえないくらいの筋肉痛で、もう今も痛い。今金曜日だけど今も痛いのよ。登ったの土曜日なのに、もうすぐ1週間経つけど未だに痛い。階段の上り下りはかなり辛いし、坂道もねきつい。未だに膝が抜けそうになるんだよね。で、なんか足が辛いと、階段とか坂道っていうのはこんなに大変なんだってことをやっぱり思い知ったんで、やっぱ老人になるのって怖いなって思った。老化が今一番怖い。階段とか坂道とかが辛くなると、こんなに人生って辛いんだって思うと、やっぱ筋トレってしないといけないなって思いましたね。ここからはお便りをご紹介します。ラジオネーム特にないです。ラジオネームくださいさん、いつも楽しく拝聴してます。ジンフェス東京の準備で話していた内容で、防炎素材のテーブルクロスについて触れていたと思います。普通の布でもクリーニング店で防炎加工できるみたいですよ。これからも放送を楽しみにしてます。ジンフェスの成功も祈ってます、ということでした。まずラジオネームですね。これね、結構1週間ぐらい考えたんだけど、あなたは今日から青いハイビスカスさんです。青いハイビスカス、なんかなんとなくこうハイビスカスという お花から漂うハッピーな感じと、なんか青いハイビスカスって珍しくね?みたいな。どこか一筋縄ではいかない感じを表しております。まあ、青いハイビスカスと聞いて一筋縄ではいかないイメージを即座に持てるのはピクミンブルームユーザーしかいないだろうっていう意見もありそうなんですけど、本当にね、ピクミンブルームの8月のミッションで青いハイビスカス集めマジで大変だったんだみたいなことを思い出して 青いハイビスカスさん、もしお名前気に入っていただけるようでしたら、ぜひラジオネーム使ってください。ということで、ジンフェス東京関連の情報もありがとうございます。望遠加工ね、なんか、そうなの?と思って少し調べたんですけど、なんか、後から付与するタイプの望遠加工だと、洗濯で落ちてしまうケースがあるらしくて、あとは、その証明書、そのイベントで使うときに、その望遠ラベルとか望遠の証明書がないと使わせてもらえないというケースがあるようなので、結局考えた末に楽天でその望遠の布、望遠の証明書をつけてもらえる布を買うことにして、今届いたので、それを今週末にサークル布の形にする作業をします。ジンフェス東京と文学フリマ楽しみたいと思います。続きまして、みくりさんからのお便りです。こんばんは。うつみさんの声が好きで番組を拝聴しております。休憩のコツの回についての感想です。独り言を言うこと、私も自然にやってましたが、確かにガス抜きになってるかもしれません。声を出して深く考え込まずに寝る、いつまでもうじうじ悩まずにいられるいい休憩、切り替えのコツですね。独り言は続けようと思いました。あと質問なのですが、ラジオを収録するときはマイクなど使ってますか？ノイズがなく聞き取りやすいなと感じます。ということで、みくりさんありがとうございます。独り言はね、やっぱりね、ぜひ続けるべきだなと思った。なんかやっぱ独り言ってやっぱなんか楽しくない？なんか楽しくない？っていうか、結構やっぱポジティブな独り言によって結構私はテンションが上がるタイプって話をこの間ね、川サウナ一緒にいた友達にしたら、マジかみたいな感じになってたから、どうしたのって聞いたら 私家でなんか「叫んな!」とか なんか 怒りの独り言を言ってることが多いって言ってて それはちょっと怖いなって思ったんだけど、やっぱね、楽しい独り言を言うとなんか気分が上がるんじゃないかなって思います。で、ラジオ収録する時なんですけど、マイク使ってます。ワスヨルはピンマイク使ってて、で、愛の抵抗の方はなんかなんだっけな、あれよ、コンデンサーマイクなんだけど、私はダイナミックマイクに変えたいってめっちゃ思ってるんだが、まあダイナミックマイクをじゃないわ、コンデンサーマイクを使ってます。で、ラジオトークのこのワスヨルの方で使ってるマイクはピンマイクなんですけど、こちらはなんとなく使ってるんだけど、ノイズ除去とかは特にしてないですね。一応ノイズ除去機能もあるマイクなんだけど、なんかその機能を入れるとなんか声が変な加工されてガサガサしたから、もう無視して全然ノイズ入った状態で使ってます。だからまあ気にならないんだったら嬉しいけど、全然ノイズは入ってますよっていう感じです。それからお知らせコーナーです。まず10月4日のジンフェス東京、そして11月23日の文学フリマ東京に出展予定です。どちらも愛の抵抗としてしだちゃんと一緒に出展します。ダイエットに関するジンを出す予定なので、ぜひ遊びに来てください。愛の抵抗の方もね、なんか最近なんか面白い回が撮れてる気がする。なんかこの間最新回がかけがえのない私あなたっていう回を出したんだけど、その回とかはね、個人的にすごい気に入ってるので、まあ、詳しくはお伝えしないんだけど、よかったら愛の抵抗、ポッドキャスト、もう一つのポッドキャストの方も聞いてみてください。ということで、忘れてみたい夜だからは毎週金曜18時から配信しています。よかったら番組のフォロー、レビューをお願いします。番組のご感想は X でハッシュタグ、忘れ夜でつぶやいてください。お便りは概要欄にあります。お便りフォームから募集しております。9月のメールテーマはお金との距離感です。個人的に3ヶ月くらい連続で支出多めの月が続いておりまして、節約しないとなと思ってます。 節約術みたいなことから、こういうお金の使い方が理想だよねみたいな話まで、ぜひお便りフォームからお送りください。それではおやすみなさい。